今日はイエス様は思い悩むなと言われたことについて御言葉から聞いてみたいと思います。イエス様は具体的に命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むなと言われています。何を食べようか、何を着ようかは私たちの日常の思い悩みを象徴しています。ご存知のように私は今月曜日から金曜日まで上田幼稚園の園長として勤めていますので、大宮の家で一人で暮らしております。幼稚園の勤めが終わって帰るとき、まず思うことは今晩何を食べようかということです。本所にいるときは食べることを心配してくれる人がいるので、何を食べようかと思い悩まなくてもいいのです。何を食べるか、何を着るかは人間の基本的なことです。ここではイエス様は、あなたの父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知であるとおっしゃっています。神様は私たちに必要なものはすべてご存知ですから、必要以上に思い悩まなくてもよいということでありましょうか。しかし対人関係、仕事のことなどで私たちはこれでいいのかなと絶えず悩みます。私たちは考え方ややり方が他の人と違うことが多いのですから、その違いが衝突して悩み苦しんだりします。こうしたことも神様はご存知なのでしょうか。神様はこうしたこともご存知でご覧になっておられるのであります。こうした思い悩む私たちにイエス様は、ただ神の国を求めなさいと言われているのです。この神の国というのは天国とも言われています。神の国や天国というと普通多くの人は死んだら行くところだと思われています。それでなんで思い悩むときに神の国、天国を求めるのかと思われるかもしれません。イエス様が言われる、ただ神の国を求めなさいと言われたことが、私たちの信仰生活においてどういうことなのかについて今日は御言葉から聞きたいと思います。神の国は言語のギリシャ語でバシレイヤと言い、王国とも天の国とも訳されております。神の国バシレイヤはマタイ福音書で55回、マルコ福音書で20回、ルカ福音書で46回、ヨハネ福音書で5回。ただしヨハネ福音書は神の国にあたるものとして永遠の命という言葉が置き換えられております。イエス様はヨハネが捕らえられた後、ガリラヤに行かれて福音を述べ伝えられ、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われました。神の国は福音書において基本的な重要な事柄であります。この神の国は神の支配ということを意味します。言い換えると、神様が支配されているところが神の国なのであります。ですから、イエス様がおっしゃる、ただ神の国を求めなさいとは、ただ神様のご支配を求めなさいということでもあります。またイエス様が祈るときに弟子たちに、こう言いなさいと教えられた主の祈りの中でも、御国を来たらせたまえと祈ります。それは神のご支配を 与えてくださいという意味であります。イエス様がパリサイ派の人々から神の国はいつ来るのかと尋ねられたときに、神の国は見る形で来ない、見える形で来ない、ここにある、あそこにあるとも言えるものではない、実に神の国はあなた方の間にあるのだと答えておられます。ルカ福音書17章の20節から21節です。で、この神の国はあなた方の間にあるとは、神様を信じ神様に支配されている人々の間にあると言われているのであります。神様を信じることは神様のご支配を受けることです。それはまた神様の御言葉を聞いて、その御言葉を心に留めて、その御言葉に支配されることであります。同様にイエス様を信じるってことは、イエス様の御言葉を聞いて、その御言葉を心に留めて、その御言葉に支配されることであります。それがまたイエス様の弟子であるとも言われております。ですから今日の御言葉、ただ神の国を求めなさいということは、ただ神様のご支配を求めなさい、神様の御言葉を信じその御言葉を心に留めて、その御言葉に支配されなさい、すなわち御言葉に従いなさいということです。短く言い換えれば、ただ神様の御言葉に従いなさいということなのであります。神様の御言葉に従うことは神様のご支配を受けることなのです。すなわち神の国に生きることであります。そうすれば必要なものは加えて与えられ、また良き解決の道が示し与えられるのです。そして感謝と喜びが与えられます。先ほど読んでいただいたイザヤ書58章11節の御言葉が実現するのです。主は常にあなたを導き、10節ですね、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き、あなたを包む闇は紛るようになる。で、11節、主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤された闇、水の枯れない泉となる。これが主の御言葉に従う者たちに与えられる恵みであります。で、この神の国について、すでにとまだということが言われています。神の国について福音書でも、この二つのことが言われています。一つは、神の国のすでにということです。ということは、主イエス様の宣教活動を通して、すでに神の国が実現して、実現となっているということです。ルカ十章の九節にこう言われております。その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。また、ルカ福音書の11章20節に、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方のところに来ているのだ。このようにして、神の国の支配がイエス様を通してすでに来ているという表現が聖書であります。もう一つは、神の国はまだ到達してないということなんです。イエス様の教えの終末の中に、終末の教えの中に、 終わりの時を待ち望むことを示すものが多くあります。ルカ福音書の21章に終末の印について記されています。そこの一文を読んでみます。終末にどんな印があるのですかという質問にイエス様は次のように答えられております。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても、怯えてはならない。こういうことはまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐに来ないからである。21章の8節から9節です。次に、人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近づいたからである。26節から28節にこう言っています。そして最後、はっきり言っておく。全てのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。32節33節に言われています。このようにイエス様はご自身を通してすでに神の国のご支配があなた方の中に始まって、だがまだ神の国は完成してないのです。イエス様が再臨されて神の国が完成するまで祈り備えなさいと勧めておられます。最後にイエス様は小さな群れを恐れるなと励ましております。あなた方の父は喜んで神の国をくださると約束されております。イエス様を信じる、二人または三人の小さな群れでも、イエス様が共にいてくださり、そこに神様のご支配があり、必要なものはすべて備えて与えられるのです。ですから、自分の持ち物を売り払って施しなさいと勧めておられます。使徒言行録には、自分の財産を売り払って群れに差し出したというこの話も、ありますが、今日これは私たちの現実にあまり合ってないので、どう受け止めたらよいのでしょうか。私はこう考えてみました。このことは言い換えれば、自分の持ち物は自分のものではなく、神様から与えられた神様のものだから、潔く施しや主の御用のために用いなさいということではないでしょうか。この現れが教会の諸献金や、またいろいろな施設や活動への援助献金なのではないでしょうか。そのように私は受け止めました。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を心に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるからだ。とも言われております。私たちは擦り切れることのない財布を作るには、まず私たちの心が神様に支配されなければなりません。私たちの心が神様に支配されるならば、私たちの持ち物もすべて、その富は神様のご支配の中に置かれており、そして用いることができるのではないでしょうか。新しい週、まず私たちの心を神様のご支配の中に 天の国において、すり切れることのない財布を作ろうではないでしょうか。そして天に宝を積む、喜びと感謝に預かる歩みをさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、コロナ禍の中で、まん延防止と重点措置が延長される中でのライブ礼拝であります。共にそれぞれの家庭であなたへの礼拝を捧げることのできることを感謝いたします。今日、私たちはいろいろと思い悩む中に、イエス様がただ神の国を求めなさいと言われた御言葉に聞きました。どうか私たちの心が、まず神様のご支配をいただいて、すり切れることのない財布を作ることができるようにお導きください。すべてはあなたのご支配と、御心のもとにあるものとして、喜び感謝して歩むことができるようにお導きください。オミクロンコロナ感染で病んでいる多くの方々をお守りください。特に高齢者の方々の命を助けてください。医療関係者の働きを今日もこの週もお守りください。本庄教会の群れに連なり、病んでいる教会姉妹たちの上に、あなたの癒しの恵みをお与えください。また道を求めている方々の上に、どうか聖霊のお助けをお与えください。この感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。